ハレルヤ。
ハレルヤ。
おはようございます。
おはようございます。
新しい年になっての初めての礼拝ということです。まあ、2021年は1月の3日から始まっているわけですけれども、まあ、この3日はですね、所要というか都合で、メッセージを送ることができませんでした。まあ、俗にですね、役者は親の死に目に遭えないとかですね、まあ、そういう、まあ、言葉があります。まあ、別に役者だけじゃなくて、いろんな職業についている人はですね、そういう親の死に目に遭えないという、まあ、こういう格言というか、そういう、言い伝えがありますよね。もう私もこの愛知県のに使わされていた時にですね、まだ存命であった時に、まあ、母がですね、まあ、倒れて病院に入院したいう時に、それが連絡が入ったのが土曜日だったんですね。で、まあ、すぐさま行きたかったんですけれども、まあ、日曜日の礼拝があると、こういうことで、ジャクさんにですね、行っていただいて、そして私は、まあ、日曜礼拝のご奉仕をさせていただいて、まあ、それから親に、まあ、会いに行ったという、こういう経験があります。まあ、ただそういう意味においてですね、この牧師も親の使命に合えないというか、まあ、そういう、まあ、そういうですね、役割を持っているのかなと、まあ、そういうことでしたけれども、まあ、今はですね、まあ、開拓の時で、まあですね、まあ、そういうこう、ある意味での、そのですね、許される期間ではないかと思っております。私のいとこがですね、亡くなって葬儀が、まあ、2日、これが、まあ、前夜式っていうんでしょうかね、まあ、それと3日が、まあ、告別式でした。兄弟のようにですね、ずっとこう、もとより私と2ヶ月違うですね、生まれでですね、この77年間、本当にいろんなことをですね、共有してきたですね、いとこで、まあ、よくですね、2人は兄弟以上やなと、まあ、こういうことをいろんな人に言われてきました。まあ、私もそう思ってきて、彼の死にはですね、本当に、悲しかったです。そういう意味において、まあ、私は献身した時にですね、牧師は、葬儀にの指揮をしなきゃいけない、そういう時にですね、私は感情もろいですから、涙を流すだろう、だから決して、そういうことがありませんようにというですね、まあ、ある意味での決意をしておりました。したがって、何度かそういう葬儀の指揮をさせていただきました。母の葬儀も指揮をさせていただきました。したがって、今回のこのいとこの葬儀の時にもですね、まあ、彼は仏教徒だったので、そういうですね、指揮はできなかったんですけれども、参加はしても決して涙を流すまいと、まあ、思っていたんですけれども、もうさすがですね、何かしらですね、もう涙がですね、出てきて、まあ、まあ、私も、まあ、そういう意味での人の子やなと、まあ、こういうことだと自分で、思っていました。そういう意味において、ですね、3日はお休みさせていただいて、今日がこのハレルヤサンライズチャペルの21年の最初の礼拝ということになります。今日またメッセージをできるこの恵みを覚えております。今年はどんな時代になるんで、どんな時になるんでしょうかねと、まあ、こういうこと、みなあまりですね、当然良い、予想というか、そういうことは思っておられない、当然です。もう世界的なパンデミック、コロナの騒ぎでですね、どうなるのか、もうですね、東京に続いて大阪も非常事態宣言ということが、まあ、発令されている。いろんな国でですね、もうそういう都市が封鎖されるというですね、こと、まあ、本当に、どうなるんだろうな、まあ、まあ、なんかこう遠い先ですけれども、今年の12月の最終の礼拝日はどうなってるんやろうなと、まあ、私はむしろそういうことを思いました。この時に、コロナが収まっているんやろうか、ということですね。 まあ、本当に、全世界の生徒がですね、今叫び声を上げてですね、祈っていると思います。必ずその声は神様にもう届いているはずです。あなたはですね、あのエジプトの民が、ごめんなさい、エジプトにですね、ユダヤの民が400年の奴隷の状態にあった時に、あの叫び声を聞かれてモーセを送って、そしてその出エジプト記をなされましたように、今もう世界の、クリスチャンがあなたに、祈り捧げているですね、私たちもこの日本からささやかな祈りでありますけれども、その祈りを捧げているわけですけれども、その声も必ず神様の身元にも届いているはずだと信じています。そういう意味においてですね、この2021年のですね、この最終の礼拝にはですね、ああもうやっとコロナが収まったね、よかったねと、そういう年末を迎えられることではないかと思っております。ただ私たちは、まあ、許される限りにおいて一日一日ですね、主の共に歩みたいと思いますし、この礼拝もそのような形で一回一回ですね、心を込めて捧げたいと願っております。さて、メッセージに入りますが、ヨハネの福音書の連続公開説教の第30回目となりました。今日は13章の1節から20節のところを今読んでいただきましたけれどもですね、まずこの、今日のこの、まあ、舞台といいましょうか、状況がどういう状態のになっているのかということをですね、まずちょっと見てみたいと思うんですが、この1節の13章の1節のところに杉越の祭りの前にというそういうところから言葉が始まっていますけれども、まあ、この杉越の祭りはですね、実のところこの12章からもうずっと始まっているんですね。ですからそういう意味においてはですね、このような表現がなぜあったのかなと、まあ、こういうことですけれども、まあ、杉越の祭りというのはですね、まあ、いわゆる曜日的に言うと、まあ、いわゆる先週の土曜日から始まって、まあ、祭りは7日間あったんですね。ですからクライムックスは金曜日ということになります。その金曜日が文字通りイエス様の十字架の、ということですから、まあ、そういう意味においてこの杉越の祭りの前にというのはですね、まあ、木曜日と、まあ、こういう見れないことはありません、ですね、ただですねこの杉越の祭りの時にですね、またこの2節で、夕食の時にと、夕食の間のということが書いてあります。夕食と書いてあります。ですから夕方ということですね。すなわち木曜日の夕方ということなんですね。まあ、いわゆるこのユダヤの、まあ、当時の暦の勘定の仕方はですね、夕方から次の日が始まっているんですね。まあ、そういう意味においてですね、この木曜日の夕方というのは実は金曜日ということになるという、まあ、ややこしいことになるかもしれませんけれども、まあ、そういう時間です。また、この先ほど言ったように、当時は夕方、まあ、大体6時から次の日、すなわち金曜日、実質金曜日となるんですよね。で、この夕食がどのぐらいの時間から始まったのかなというと、まあ、当然これは、まあ、6時か7時ぐらいからでしょうね。そして、ずっとこう、この水越の祭り、そしてイエス様のメッセージがあって、ですね、まあ、いわゆるゲスマナのその2、祈りに行く場面が出てきますけれども、それはもう深夜になってるんですね。そうすると相当長い時間、まあ仮に7時からだとすると、7時から12時ぐらいまでが、まあ、杉越の祭りがずっとこうあって、まあ、こういう場面ということになります。まあ、何にしてもですね、イエス様がこの最後の時が来た。いわゆる父の身元に行くべき自分の時が来た、最後の時が来たということですから、最後に ですね、この世にいる自分のものを愛されたイエス様がその愛を残すところなく示された、そのイエス様はいろんなご愛を示されてましたけども、ここでもまたですね、その愛を示されたんだということですね。ただその、夕食ということですけれども、まあこれもちょっと舞台設定というか状況を見ていただきたいんです、考えていただきたいんですけれども、まあ夕食っていうのはこれは水越の祭りの食事です。まあよく一般的には最後の晩餐と言われている場面ですね。でこの最後の晩餐ということで、いわゆる、ノンクリシャン、の人はですね、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵を浮かぶと思うんですけれども、しかしあれは正確な絵ではないんですね。なぜかっていうと、あれは椅子で座っていました。一つのテーブル、長いテーブルに12人がイエス様を中心に座っているということですけれども、しかし当時のですね、食事っていうのは椅子じゃなかったんですね。椅子に座るということじゃなくて、床に直に座っている、日本式ですよね、直に座っている。ただ、日本の場合は正座をしますけれども、当時はですね、この足を投げ出すというか、横になっているということなんですね。そういう状況ですから、ちょっとあの最後の晩餐のあの格好ではなかったということをまず状況的に覚えていなければなりません。確かに、ユダヤ人というか今のイスラエルの人から見たら、あの最後の晩餐のレオナルド・ダ・ヴィンチの図はですね、絵はちょっと失礼なんですよね。自分たちの文化に合わないことを書いているってわけですね。よくあの日本のことを紹介した外国の図にですね、日本の畳の上にその外国の方が靴を履いたままっていうのがあります。あれなんかも日本では絶対ありえないこと、しかし、そういうことを書いていたらちょっと失礼ですよね。それと同じように、まずこの足を投げ出して横座りをしているこのいわゆる最後の晩餐のすなわち水越の祭りの食事の風景みたいなものを読んで想像していただかなければなりません。そしてこの時はですね、この夕食の間のことであったと書いてありますけれども、今日のテーマはですね、いわゆるこの水越の食事の時ではなくってですね、普通ですね、イエス様の足洗いとか洗足の場面と言われています。ですからここはちょっと違うんだと、最後の晩餐の姿じゃなくって、違うところのことを思っていただけなければなりません。で先ほど言ったようにイエス様がその愛を残るところなく示されたというわけですね。いよいよこの十字架を前にして、そうですよね、この食事からもうあと数十時間でイエス様は十字架にかかられますけれども、その前の姿、その愛を示されたんだということですね。イエス様の愛、ですね、難しくはアガペの愛、こういう言い方をしますけれども、いわゆる人間のこの人同士を愛するあの愛とはちょっと違うんですね。レベルが違うと言ったら変な言い方ですけれども、要するにイエス様の愛はアガペの愛、それがどういう形で私たちに表されたのかなということをですね、見ていきたいと思うんですね。でいよいよですね、この十字架が近づいてきた中で、イエス様がその食事をそのするときに、このしているときにですね、こういうことがしたということが4節に書いてあります。夕食のときに席に立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまつわった、それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗ったとあります。 まずこの上着を抜いて手ぬぐいを取って腰にまつわるというのは、これはですね、いわゆる当時ではいわゆる奴隷の姿ですね。まあ奴隷を、まあ、別の表現するとしもべというような言い方をする場合はありますけれども、そしてたらいに水を入れて弟子たちの足を洗ったというわけですね。先ほど言ってるように椅子に座っている、その椅子に座っている足を洗ったんじゃないですね。みんなが足を投げ出しているその足をこうたらいに水を入れて洗っていると、まあ、こういうことですね。まあ、しかし何にしてもこのようなその奴隷の姿というか、をして弟子たちにこう接せられたという、まずこれは今日の一番目のイエス様の愛の形ですよね。それは何よりも奴隷のような形、仕事のするそのイエス様の謙遜というか、そういうことを示されたんだなということですね。本来だったらユダヤの王様としてそういうこととして弟子たちは思っていたんですね。だから私は右大臣だ、私は左大臣だ、まあ、そういうようなことしか関心がなかった。しかしイエス様はそうじゃないよって、私のこの今していることをという見て、ということですね。ここでこのイエス様が最初にその愛の残すところなく示された一番目の愛は、もちろんこのしもべ謙遜というその愛を示されたんですけれども、その中にこれは十二弟子と共にやしていましたけれども、だから当然ユダがいたということですね。でユダはその時にどんなことをしようとしていたのかというと、ユダはイエスを売ろうとする思いを入れていた、2節に書いてありますけれども、だからもうユダはイエス様を裏切る、ね、そのようないわば悪魔によって、ね、このユダがもうイエス様を売るという考えられないような罪を犯す、そういう人間がいたということですね。じゃあこのユダの足をどうしたのかというと、12節では彼らの足を洗い終わったとあるわけですから、当然ユダの足も洗ったということですよね。自分を裏切る、ね、そして自分をサンヘドリンに売り渡す、そういうことをするような、まあ、悪魔的な人間というか、そういう意味でおいてイエス様はの愛というものの現れ方が二つ目として、この自分の敵を愛するという愛を持っている。先ほど言ったようにアガペーの愛というのはそういうことを含んだ愛なんだなということですね。だから人間はこのアガペーの愛を持つことはできないんですよね。当然です。イエス様は右の方を打たれれば左の方を出しなさいと言われました。もう絶対服従なんですね、無抵抗なんですね。それどころかその敵に対する愛をもね示す。したがって悪魔やサタンはそのイエス様の愛を消すことができない、逆にその飲み込まれてしまうということですよね。だからイエス様の愛を見るときに、やはり私はイエス様の愛を見、イエス様の愛を味わうことができても、私たち自身にイエス様の愛、アガペの愛は、これはただただ信仰を持って見るしかないということではないでしょうか。ペテロのところに来たんですね。ペテロのところに来たときに、まあ、いろんなこの面白いやり取りが出てきます、ね、ペテロは主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですかと、ね、6節、ね、まあとんでもないっちゅうわけでしょ、ペテロからすれば、ね、みんな他の弟子は、ね、足を洗ってるんですけど、そのとんでございませんっちゅうわけでしょ。まあ、そういう意味においてここでは ペテルのこのなんかこうこの字面だけを読むと純朴な感じが、まあ、しないわけではありませんね。お師匠さんが、ね、自分の師であるものがそんな足を払うとんでございませんというわけでしょ。ところがイエス様がその後7節でなぜそんなことをするのか今はわからないが後でわかるようになりますと言われた。まだしかしイエス様に対してこのペテロは決して私の足を笑いにならないでくださいと、まあ、言うわけですよね。まあ、そういう意味において彼の純真さというものが あると思うんですけれどもですね、まあ、そうするとイエス様が今度はどう言われたのか、ね、もし私が現わなければあなたは私と何の関係もありませんよと言われたんですね。どういうことなんだろう。ペテロからすればもう純真にね、イエス様、ね、主よ、とんでもございませんと、まあ、純真に思ったんだけれども、イエス様から、ね、私が会わないとあなたは何の関係もないよと言ったんですね。そうすると、まあ、この死生の関係が破られるんかというかな、まあ、もう知らんよということになると思ったんでしょうね。そうすると、また彼は、純朴な反応をするわけですね。そうすると足だけでなく手も頭も洗ってくださいというわけですね。最初はまあ随分へりくだってるみたいな感じですけども、今度はもう舞い上がっちゃってですね、全部洗ってくださいっていうんですね。そうするとまたイエス様が、水浴したものは足以外に洗う必要がありません、全身が清いのですと言いました。ということでしょうかね。まあこれは当時の、まあ、常識というものを社会通念からすると、まあ、人の家にですね招かれるて、まあ、食事をするという、まあ、こういう、まあ、水越しのような食事のような場合には一応風呂に入っていくのが当時の習慣でした。したがってですね、まあ一応全身を洗っていくわけですけども、しかし当時は道路事情なんか悪かったですから、まあ、足は当然そんな汚れてしまいます。だからお客さんの家に行けば足だけを洗うというのが当時の習慣だったんですね。だからそういう意味においてイエス様はこの常識的な水浴したものは足以外に洗う必要はありませんというのは、そういうこう社会の常識的なことをまずこう言われたのでしょうか。そうじゃないんですね。要するにイエス様がここで言われたことは、この足を洗うというこのイエス様の謙遜な行為というものは、もう一つ奥にイエス様がですね、言われたいことは水浴したものということですけれども、この水浴というのは何かというと、これはイエス様を信じることということですね。いわゆるイエス様の信仰を持っているもの、そして足をね、しかし足を洗うということですね。で、足っていうのは、まあ先ほどから言うように人間の一番汚れるところですね。足っていうのは自分でこれは簡単に洗えることができますけれども、体全体の汚れを取る、すなわち罪ですよね。罪を取るというのは、これはイエス様以外に取ることができません。したがってこの水浴したものというもう一つの意味は、イエス様を信じる信仰を持ったものということですね。しかしそういうものでも日々の汚れ、まあこれは罪過ちということでしょうね。で、それを自分で取る、すなわちこれは悔い改めるということですね。まあ、そういう意味において、ここでイエス様が言われたのは、 人間の根本的な罪というものはイエス様の信じる信仰によって、すなわち十字架によってそれは罪許されたということを信じる以外にできません。しかし足は自分で洗うことができる、すなわち自分の罪の悔い改めはですね、日々なすことができる。すなわちここでイエス様が足を洗われたというのは罪の清めの現れと見ることができます。すなわちイエス様は、イエス様のこの罪の清めというのは全身を洗う、すなわち罪を許すということです。しかしこの足を、今イエス様が足を洗っているこのことは、このことだけはあなた方自身ができるだろう、すなわち日々のね、汚れ、日々の自分の罪は自分で洗うことができるんだろうということですね。したがってイエス様がですね、足を洗うことによって示された、いわば罪の清めの愛の現れと、これは見ることができます。新約聖書のテトスの手紙の3章の5節6節に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自身の憐れみゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださいます。先ほどから言うように、水浴するっていうのは、これはイエス様の十字架を信じるということですね。したがってもう十字架を、信じるわけですから、全身を洗う必要はない。しかし日々のこの世の罪の汚れ、日常の汚れは足の汚れと同じように、うぬぼりや高ぼりや、そういうようなものは日々神様の前で悔い改めをしなければいけませんよということを、まあ、教えられたんですよね。その意味において、イエス様はこの足の洗いということによって示されたイエス様の愛の形というものを見ることができるわけですね。そしてそのですね、また洗い終えた時にこういうことを言われたんですね。弟子たちに、私があなた方に何をしたか分かりますかと尋ねたんですね。そして最後に、あなた方も互いに足を洗い合うべきですと言いました。これはどう読むべきでしょうかね。イエス様が私たちに示してくださった愛を私たちは同じようにすることはできません。先ほど言ったように、罪の許しを私たちはすることができません。また敵を愛する、これもおそらくできませんね。そしてしもべのようにね、人に使える愛、これもおそらく少なくとも私はできません。しかしというわけですね。しかしあなた方も互いに足を洗い合うべきですという、このお互い、私たち人間同士が足を洗うということは、イエス様が洗われたあのことじゃないんですね。あなた方、人間ができる足の洗い合う、それはどういうことかというと、まさに、ね、人と人との関係において自らを下、ね、低くして互いに使い合う、すなわち兄弟姉妹、教会に、ね、集う兄弟姉妹はお互いに、ね、互いに使い合うという、そういうことをしなければなりませんよと、まあ、こう言ってるわけですね。これが私たちができる愛です。キリスト教は 愛の宗教だと言われています。そしてそれは何よりも神様が私たちに愛を示してくださった。でこれは先ほどから何度も言うように私はできないんですね。それはその愛を受ける、それだけです。しかし私たち同士も人間同士の中においてはその愛を示し合う。私たち人間の愛はもう少しアガフェの愛じゃなくてフェレオの愛という、もう一つ、まあ違った世界のですね、愛ですね。まあ何にしてもこの愛ということは日本人にはなかなか分かりづらい、日本の文化の中で愛っていうものは育ってきていませんでしたから、言葉としては現在もたくさんありますけれども、まあなかなか分かりづらい。これは何よりもイエス様の十字架以外にの愛以外に、信じる以外に私たちはありません。まあ、今のこの場面はですね、まあ、イエス様の洗足、足を洗う儀式としてあるんですけれども、ところがですね、この4つの福音書の中にこのヨハネの福音書しかこの足の洗いの場面が書いていません。で、先ほど言ったようにこれは夕食の間ということですから、夕食というのは最後の晩餐のことでしたけれども、では最後の晩餐の聖餐式ということですよね。これはで、この洗足のこの場面、足の洗いの場面はヨハネの福音書しか書かれていないんですね。なんででしょうかというわけですけれども、いわゆる聖餐式というのは、まあ、プロテスタント、まあ、私たちの福音派では、これは洗礼式と並んで二大行事です。聖餐式というのは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたイエス様を示す新しい契約で、イエス様が再び来られる日まで守るようにということで定められているんですね。そして、まあ、多くの教会は月一遍この聖餐式を定めます。そしてその時に十字架を覚えなさいというわけですね。ところが洗足の式はそういう儀式として用いられていません。なぜでしょうかというわけです。イエス様が示された愛の姿、イエス様の愛というのはこういうもんですよと示されたものが、だったら教会でもね、その聖餐式が月一遍行われるとしてるわけですから、洗足も月に一遍したらいいじゃないかという、そういう考え方も出ないではありません。確かに世界の教会、たくさん教会ありますから、世界の教会のある教会では毎月洗足の式をしているところもあるらしいです。しかし多くの場合はそれはしません。なぜかということ、これを最後に、覚えて、おきたいんですね。でそれはなぜかというと、この洗足式、足を洗う時はですね、これはユダがいたんですね。ユダの足を洗いました。そしていよいよね、聖餐式の、ごめんなさい、水越の祭りのクライマックスと言いましょうか、イエス様がその時にいろんなメッセージをされますが、その時にはユダがいないんですね。いわゆる聖餐式の場面、まあ、いわゆる水越の一番ポイントになる場面ではユダはもうそこでいないんですね。これはもうこの聖書の記事の中で、出てきてるわけですけれども、ということはどういうことなのかというと、すなわち聖餐式っていうのはイエス様を信じて、そしてその恵みを受けた、改心をした、そういう人に参加することですね。まあある人は、ある教会は、洗礼を受けるということが条件とされています。したがってこの聖餐式はイエス様を信じ、そしてその恵みを改心したということと、プラス多くの教会は洗礼を受けた人というのが聖餐式に始まる条件です。 だから多くの教会、プロテスタント教会は聖餐式は洗礼を受けてない人はこれは預けられない、まあ、これはちょっと実はいろんな問題があるわけですけども、しかしこの洗足式っていうのはイエス様がそういうことではなくて、イエス様のこの愛を、ね、私たちができる形はお互いに使い合う同士、さっきも言ったようにお互いが使い合うという、まあいわばある意味での生活指針です、生活態度です、それを学びなさいというわけですね。まあそういう意味において、ですね、このユダがまだいた、すなわち、ね、彼はそういう意味で、ね、イエス様を最後まで信じず、そして悔い改めもせず、その改心もしていない、そういう人がいた、そのいわば何て言いましょうか、儀式と言いましょうか、そういうところを行うと、これは聖餐式と同じように扱うことができないということなんですね。ですから他の3つのですね、福音書には書いていないんじゃないかなと、まあ、私は理解しています。何にしてもこの洗足、足を洗うということはですね、まあ、大変なことですよね。なかなか人の足を洗うということができません。まあ、昔、ですね、私父親学級というですね、そういうセミナーに参加した時にですね、そこで教えられたことがですね、最後に奥さんの足を洗わなきゃいけないということがありました。そこで、美佐子さんの足をですね、洗ったことがありますけれども、まあ、何にしても、まあ、しかしあれで、あれを毎週生言、毎月生言われたら、ちょっとね、まあ、洗えないことはないんですけれども、ちょっとね、みんながっていうことになると、これはですね、そういうことじゃなくて、この先ほど言っているように、このイエス様の足を洗うことは私たちに対していろんなことをやっぱり教えているということと見なければなりません。要するに、私たちはこの神様の愛、アガペの愛をね、やはりいろんな形でやっぱり知らなきゃいけないということですよね。今日のイエス様の最後のこの示されたその愛は何よりも謙遜の愛ですよね。神様である方が私たちにしもべ、奴隷となってくださった、その姿を表してくださるということですね。これを私たちはね、自分にできるんでしょうか、できませんと正直に答える以外にありません。イエス様は自分を裏切ったあのイスカリオとユダの足も洗ったということですね。まさに敵を超える、敵の憎しみを超えるね、その愛、この愛、イエス様、私はその愛を持つことができません、ただあなたの愛をね、賛美しますという以外にありません。そして何よりもイエス様は私に十字架を持って罪の清めをしてくださいました。そしてその清めの愛、これは人間の手によってすることはできません。正直イエス様、あなたの十字架の恵みをただただ受けますという以外にありません。ただ私たちにできるのは、己を愛するごとく隣人を愛しなさいと、自分のしてることぐらいはね、自分を愛する、そのしてることぐらいは隣人にもすることができるでしょうという、その愛、それは私たち、そして教会における兄弟姉妹のそれぞれの使い合う、そういうことができる。何よりも何よりも本当にこのイエス様の愛を私は今日も感じたいと思います。最後に御言葉を読んで終わりたいと思いますけれども、キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないと考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。お祈りします。ハレルヤ、ありがとうございます。イエス様は愛の方です。 その愛は私たちにしもべとなって使えるものとして使えてくださった愛です。敵を超える、その敵の憎しみを超える、それを飲み込む愛を持っておられます。そして何よりも何よりも、イエス様は私たちの罪を清めてくださるその愛です。このような愛をどうして私たちが持つことができましょうか。私たちはただただ神様の愛を受けるだけです。そしてまた私たちは己を愛するごとく隣人を愛するようにできますように。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。